皆さんこんにちは。クリスチャンの体験談配信番組アンデレトークの時間です。今日もこの番組を聞いていただけることを嬉しく思います。この番組はいつだってあなたのために王のキリスト教会がお送りします。ユウさんのご両親はクリスチャンでした。ユウさんもいつかはクリスチャンになろうと考えていましたが、社会人となり忙しく働くうちにそんな思いを忘れてしまっていました。ご両親が高齢となり介護が必要となったため、ユウさんは仕事を辞めてご両親の介護をしました。
介護が6年ぐらいありましたでしょうか。その間は本当に牧師さんは家に時々来てくださったりしてましたけど、心はすっかりなんかそのいつかクリスチャンになるということは頭の中から消えておりました。自分が心を強く持って何でも乗り越えていかない、自分を磨いていかないといけない、これで乗り越えられると思って考えてみたら、いろいろこう家族が病気したりとかいろんな困難はあったんですけど、なんか乗り越えられてきたぞっていうような、自分は運がいいとも思って過ごしていました。両親が亡くなってから、両親が通ってた教会の牧師さんに、教会に来ませんかって改めて誘われて、で、そうだ、今までは祈られて守られてきたけれども、今度は私がって、そのなろうと思うことを思い出しました。
亡くなられたご両親は二人とも大学病院への検体を望んでいました。医学の役に立ちたいと考えて検体をしたご両親の姿は、ユウさんにこれからの自分の生き方を考えさせました。ちょうどその頃、ユウさんは広島県から相模原市に転居し、お友達に誘われて王のキリスト教会へ足を運びました。
王の教会は、友達の紹介で、資格もあるしっていうところで、ずっとここにしようと思ってたんですけれども、すぐコロナになって、それでなかなかそのこう教会もまだ再開されてなかった時期に、いろんな教会の礼拝をネット配信で見たりして、番組を見たりして過ごしていました。その頃出会いがありまして、大きく2つ出会いがあったんですけれども、東八幡教会の奥田牧師が心の時代っていう番組に出られていて、その先生は NPO も立ち上げてホームレスの支援をなさったりしている。で、その興味を持って、ネットでの礼拝ずっと見るようになりました。人間の両犠牲、いいものも悪いものも合わせ持つっていう、その両犠牲について話されて、人間は原子爆弾も作るが、もう一つの手でいいこともする、私はどちらかというといい方の人間だと思ってずっと生きてきたもんですから、なんかすごい衝撃を受けて、私はいい人間だからお世話になってないというか、なんか変な解釈をしてたところがあるんですね。いい人間と悪い人間と別々にいるんだっていう。だけどこのことがすごく身に染みて、私が追うべきその十字架背負っていかなくてはいけない、イエス様が今日も私のために血を流されている、感謝しますだけではこれは済まされないと思いました。もう一つの出会いが、シャロームに書かれていたメッセージなんですけれども、圧倒的な神の御業はそう起こるものではない、むしろ見過ごしてしまうような思わぬところで隠されているのでしょう。そのために神の手の中に生かされていることを意識して現実を生きることというのが、本当にこれは 自分の心に刺さってきました。今まで自分は運よく生きてきた、自分の力で乗り越えてきたと思ったけれども、いやそうではない、やはり一緒に神様が歩んでくださってるんだっていうのが、本当になんかその一文で
こう
体の中にぐさぐさ入ってくる、そこから本当に今度こそクリスチャンになろうと思い始めました。
その頃、広島出身のユウさんに大きな衝撃を与えたことがありました。
コロナ禍で、2019年でしたかね、相模原に来てテレビで1月6日の記念式典を見ました。多分コロナ禍ということもあって、密を避けて人が少ないし、その式典に参加する人も、それでなんか会も本当にさささっと終わった感じがして、すごくそのことは衝撃でしたね。被爆者が平均年齢が84歳になってると聞いていましたし、このままなんか原爆ってこうみんなの心の中に残っていかない、そういう危機感を持っていた矢先にもう一つ出会いがありまして、うちヤクルトを取ってるんですけど、その販売員の方が今その仕事をしながら、被爆体験の伝承者になるために広島に通ってるんだっていう話を聞いて、私はそうもう本当にびっくりもし、自分が恥ずかしくなったんですね。私は広島県で小学校の教員をしておりまして、もう広島県は本当にちっちゃい時から平和教育を多分どこの県よりも頑張って進めてきていると思ってたんですね。でだから私は他の人よりは平和教育に関わってると思っていました。で、仕事を辞めてから、もう私の仕事はここで終わったと思って、それっきりだったんですね。私の義母も、祖父から、おじおばも、実は、被爆者なんです。で、そのことは頭にあって、でも広島県にいたら当たり前のことだったんですけれども、広島で知ってて当たり前のことが、一歩広島県出るとみんなが知ってないことも多い、そういうこともなんか相まって、なんか本当に頭を殴られたような気がしました。鴨川の人が広島に来て、広島ので研修受けて、それを広げようとしてるって。
被爆体験伝承者とは、自分自身が被爆した体験を語る被爆体験証言者の体験を受け継ぎ、それを伝えていく人のことです。2年ほどの研修期間を経て、広島市の認定を受け、伝承者としての活動をすることができます。
そのヤクルトさんと出会えたことで、研修に行く決心しました。いろいろハードルは高かったんです。旅費は自分で持たないといけないし、コロナ禍の研修はとても大変だったんですけれど、まあ途中で挫折するにしても、今できることをやるという気持ちを持っていこうと思いました。アブラハムが75歳で神の使命を持って旅に出たことも、この力をもらった、成果でもあります。で、去年の秋、ようやく伝承者として認定をいただきました。
コロナ感染拡大によって県外への移動の自粛や様々な活動の制限がある中での研修は想像以上に厳しく、早く認定を取りたいという思いばかりになってしまったこともありました。そんな中、ユウさんは聖書の言葉に気づきを与えられました。
創世記3章の8から9節。人とその妻は神である。主の御顔を避けて、園の木の間に身を隠した。神である主は人に呼びかけ、彼に言われた。あなたはどこにいるのか。 これまで私はその通りの事実で本当に隠れた人間の場所を探していると思っていたんですけれども、なんかその時気づいたんですね。その万能の神に人間が隠れている場所がわからないはずがない。神様は隠れている場所を問われたのではなく、罪を犯し居場所を失い身を隠そうとした人間に本来のあるべき姿は何なのかと問われただと思いました。で、私自身も本来の目的を忘れ、もう原稿の読み直しもせず、指摘されたところだけちゃちゃっと直していたんですが、まさにこの一軸の木の間に隠れた人間だと思いました。で、もともとは芝口以外のところで、この神奈川で、二度と戦争してはならないという広島の思いを伝えていきたいと思っていたのに、広島で伝承活動すれば自分がお膳立てしなくてもやってくる、それで広島で活動したいとかって仲間に語ると、あなたがもともと志していたことと違うんではないかと言って目を覚まさせてくれました。で、この聖句はやっぱり神様の声を聞かずに楽な方に進もうとしている私をいさめてくれる言葉になりました。広島は被害を受けた町でもあるが、この町で武器を作り、たくさんの人を戦地に送り出していった加害の町だと、その証言者の方が言われるんです。で、前に聞いたメッセージで、片方の手で善を行い、もう片方の手で悪を行うという、そういう人間の両義性について、本当に証言者の方は辛い毎日を送って未だにおられるのに、自分も加害者って言われる、そのことが本当になんかすごいことだなと思って、私はなんかこのメッセージをたくさんの人に送り続けられたらいいなと今頑張っております。今でも世界で起きている戦争、有史以来絶えないこの世界のことに考えると、原爆にあって死にたくないのに死ななければならなかったっていう人がいたことを、こううやむやにしてなかったことにしてはいけないと、伝え続けていかなければならないと思い直し、進んでくることができました。で、伝承活動を通して平和というのは何か考え続けています。神様からいただいた手で私は何ができるのか、やっぱ考え続けていきたいと思っています。
人は片方の手で良いことを行い、もう一つの手で人に悪を行う。自分も同じであることを知りながらも、今自分にできることをしていきたい、そんな思いで伝承者の働きを続ける中から、より良いものが生み出せますように。王のキリスト教会は地域に開かれたプロテスタントの教会です。最寄り駅は小田急相模大野駅北口から徒歩5分です。毎週日曜日の礼拝にぜひお出かけください。詳しくは王のキリスト教会ホームページをご覧ください。いつだってあなたのために王のキリスト教会でした。